では今回はですね、子育てということで、具体的なちょっと教材名を挙げながら、是非というと偉そうですから、ただ単に外から観測した場合の、メリット、デメリットとか、どういうふうに使うべきなのかとか、そういったことをですね、分かりやすく理解、ラーニングを理解するための、素材として使おうということです。で、それを聞いてご自身で判断してもらうのがいいと。一番の理想は、親が判断するんじゃなくて、子供に決めさせりゃいいんですけど、自分でそれやりたいかやりたくないか決めさせたらいいかなとは思いますけども、その辺を話していきたいと思います。で、もしですね、関係者の方がいてですね、いやいやいやっていうことがありましたら、ぜひメールくださいということです。これはもう、なるべく別に批判とかせず、普通にただただ外からの分析結果だけなので、もっと補足したいっていう関係者の方がいたらですね、ぜひ連絡ください。それはまた後日ちゃんとシェアしますんで。さあ、ではですね、早速ちょっと具体的教材を挙げながらちょっと説明をしていきたいと思うんですけども、まずですね、公文から挙げていきたいと思います。公文。やっぱり実名出せるって楽ですね。で、公文はですね、一番最初ですね、公文はじめさんだったかな。公文さんって名前いるんだって思ってちょっとびっくりしたんですけど、公文さんが始めたんですね。もう本当に、戦後とかですけども。で、今世界中に広がってます。で、識字を教えるのに非常に役に立つとかいうことで、広がっているんですけども。どんな物事もそうなんですけど、やはり、成功することによって、それが限界を生み出すし、失敗を引き起こすんですね。で、これはもうしょうがないんです。もう世の常です。で、公文はですね、やはりやりすぎは良くないというふうには僕個人では考えています。ちょっといくつかその理由とかも説明していくんですけど、ただ、一概に全部言えないっていうふうに全部思っておいてほしいんですけど、まず公文どんなふうに、勉強していくかっていうと、基本的に独学です。で、問題があってですね、プリントがあって、プリントをやりますと。で、やった後、解いてったやつを持ってって、先生のところに。で、ペンで赤ペンつけてもらって、で、出来栄えとかを、先生が見て、似たような難易度の問題をもう一回出したりとか、もうちょっと簡単なやつ出したりとかして、どんどんどんどん問題解いていくと。で、ものすごいたくさんバリエーションが問題用意されているわけですね。例えば、初歩の足し算にいろんなバリエーションがあって、で、その時に足し算も単純に式だけ書いてるやつだけじゃなくて、絵が書いてあって、その絵をも数えて足してとか、そういうふうにしたりとか、いろんなバリエーションで、訓練するっていうんですかね。で、僕たちの脳っていうのは、何度も何度も特定の訓練とかをちょっと形を変えながら繰り返すと、自然とそこに存在するパターンっていうのを、理解するんですね。で、それによって獲得していって、どんどんどんどん慣れていって、できるようになると。で、そのメソッドを使ってるということですね。僕たちの脳が自然に発生させる、反化現象とか言ったりしますけど、とにかくそのパターン認識、もう一言言えばパターン認識の能力をうまく引き出すような教材になってます。で、なので特にこう解きなさいとか、ああ解きなさいとか、そういう説明はないんですが、子供がどんどん熱中したりですね、問題解いて、丸ペケつけてもらってとか、やってると、何度も何度も先生が問題出しているうちにですね、プリントを渡しているうちに、次が次へと能力を上げていくっていうのがメソッドの本質になってます。で、そうやってやるとですね、子供がもし夢中になれば、次が次へと、よく考えたってですね、段階的に足し算から始まって、だんだん桁数上がっていって、大きい桁もいって、みたいな。その時に筆算のパターンが感じられるように作ってあって、で、掛け算とか足し算、九九とかやりだして、で、掛け算とか足し算の筆算とかもだんだん簡単なところからいって、徐々に難しく、難しいの混ぜながら、で、全然歯が立たなかったら、 1個前の段階に戻ったりとかして、しながらこうずっと1個とでパターンがなんとか感じ取って、でその流れでこう X とか Y とかあっても、こう解き方みたいな例があって、それを繰り返してるうちに、なんかそのいわゆる一次式とかが解けるようになったみたいな体験をしていきます。でこれでなんか高校の、まあ微積分あたりまで行くらしいんですけど、確か。ちょっとそこを詳しくは知らないんですけど、まあそんな風に、進んでるというのが、まあ、メソッドですね。で、ここですごく大事なことなんですけど、まあこういう、その創始者の方は、まあ、こういわゆる数学とかだったら、こういう微積分とかの計算が自由にできる、まあ、普通に解けるようになった時は自信を持って授業も受けられるし、まあ、将来にどういうことを進もうかなっていう時には十分役に立つっていう理念でまあ作られたということですね。でところがですね、まあもうこの70年とか前にはコンピューターなかったんですよ。コンピューターなんてものは。で今はそのコンピューターでまあ簡単な計算全部できますから、いわゆるでこれからですね、こう人工知能的なやつが常に自分の周りにひっついてやってくるから、ちょっとした計算なんてコンピューターにさせりゃいいわけですから、そんな頑張って計算力を上げる必要はないかなと。概算の計算だけできればいいし、でもうちょっといけば、まあ微積分とかも正直なところそのまあ学校で習うですね、面積を、まあ、積分って面積出すわけですけど、で、なんであの微積分って言って2つ並べて言うかったら、微分をの方程式、まあ、同関数っていうのを出して、その同関数から、をまあそうだな、まあ、三角形の近似みたいなことをして、まあ、三角形として捉え直したりとかするとちゃんと面積求められますよっていう話なんですけど、面積を出すのは積分って言うんですけど、それがピシッと解ける例外的な関数を僕たちは習うんですね、高校の時に。まあ今もそういう高校の授業だと思うんですけど、その例外以外は解けないんですね、きれいに。積分なんて出ないんですよ。で、じゃあどうやってそれ、そんなのなんで習ってんのかっていうのはちょっとわからないんですけど、なんか大学で数学科に進んだ人のためなのかちょっとわかりませんけど、で今は実はそのコンピューターで、昔はそういう微積分なんて普通の人は社会に出て使うことはまずなかったんですけど、今は使うんですね。でも逆にどうやって使うかっていうと、コンピューターの計算力によって微積分して、まあその使います。だから実は解き方じゃなくて、微積分って一体何、どういうもの、近似って何とか、そういったことをですね、その意味とか役割とか具体的には何なのかとか何に使うのかとか、そういったことをですね学ばないといけないわけですね。で、ただだから結局その使える知識っていう形として微積分とかを知っておく必要があるわけです。まあ、例えばまあ初歩のニューラルネットワーク、まあ、人工知能ですね、これを作るときに偏微分っていうのを使うんですけど、その01の入力値の合計とかをするんですけど、それの偏微分って言われた時にな、どうやってやるか分かんないですよ、誰も。みんな数学科で、数学理数系で来た、そしてあの特待生みたいな感じで来たのがうちのゼミに来ましたけど、それで解くよって説明したら、え、どうやってって言うんですよ。なんか昔の数学の教科書出してきて、いやいやいやいや、プログラムだからって僕は説明するんですけど、ポカーンってするんですね。で、なんか解けるベストな式があると思い込んでて、ないよそんなの例外だしとかって説明して、入っていってプログラム、なんか数行のプログラム見したら、やっと意味が分かる、その時に初めて。で、そういう風になってます、今の時代は。だからまあ何が言いたいかっていうと、こう苦問式とかでいろんなことが解けるようになっても、まあ、ある段階でやめて、そういったものがどんな意味があるかとかを探求するような方向にシフトしないと、こうなかなかこれからの時代厳しいですよと。で、なんだったらこれから受験が変わる方向はそういうことです。つまり、 意味とかを問うてくるような問題を試験するっていうことに変わってくるという予定です。どれぐらい変わるかは知りませんが、そうしたただ解ける人っていうのは、まあ全然評価されないわけですね。なので、まあ、こう、ただただ解けるということをやっていくのはちょっとどうかなというふうに思います。で、あとは英語に関して、苦問式はちょっと、まあ、難しいかなと僕は思います。どういうことかっていうと、その英語は、まあ、言語獲得っていう形を取るわけで、で、そうですね。要するに、その、助詞とかいう言葉として、ああいうのを覚えれば覚えるほど、その頭の中で変換とかし始めるんで、脳の中で。読めないんですね、そうすると英語が。まあ実際僕たち日本人が英語なかなか読めなかったりとか、聞いてるの聞こえない理由は、英単語とかすごい知ってるけど全然読めないのは、変換するからなんですね。変換せずにそのまんまダイレクトにイメージを想起するとか、そういうことをに慣れていく必要があるわけですけど、そういう訓練をしない限り、まあ実は英語力が上がらないわけですね。で、それはまあ言語獲得の世界のいろんな研究によってそうやって言われてるわけですから、じゃあ、まあこの手のアプローチは学校のやっぱ成績は取れますけど、それが役に立つかっていうと怪しいと。そして学校の教育は今危機にさらされてて、役に立つような知識を教えられているかどうかっていうことが問われてて、大学の試験とかも、そういう本当にこう、ちょっとしたことをちゃんと自分の下手でもいいから、ちゃんと英語として言えるかどうかとか、試験しようとしてるわけですから、まあ、そういったことを考えてくると、だんだん対応しづらいのかなというふうに思ってます。まあ、なので、まあ、面白かってやってるんだったら、もうそれはそれでいいと思いますけども、ただ、限界っていうのは知っとくってことですね、親が。で、それで、ある一定のところとかで、切り替えてあげるというか。まあちょっとね、僕の個人としては、まあ理想かもしれませんけど、まあ子供たちがあんまりこういうやり方を繰り返して何かが分かっちゃうっていうことに、の教育はあんまりこう、受けさせない方がいいかなと思ってます。もう子供の時はもう探求心っていうのがあるので、繰り返し繰り返し同じようなことするっていうよりは、もう大自然の中で遊んだら、大自然って変化の連続なんで、繰り返し同じことして何かできるようになるってことは少ないわけですね。いろんな状況にいろんなこと考えて対応しるうちに何かができるようになるわけで、その繰り返しの中で、その学ぶっていう力を高めといて、時にはわざと繰り返そう。3ヶ月だけ受験勉強のために繰り返しをやろうかな。終わったらもうやんだとかいうふうになれる方が大事だと僕は思ってるので、あんまりまあちょっとこういう繰り返し系っていうのは個人的に、まあ僕が親だったらですけど、まあさせないかなとは思ってます。ただ、子供が興味持ってもやり始めて面白いって言ったら、まあとことんやらせてあげるのはいいかなと思います。ただし、親がちょっと数学とか、その物理とか、英語とかちょっと勉強して、不思議を教えてあげる。不思議。ね、無理数の不思議とか。無理数も特に、ものによっては繰り返しずっと1音1音1音1音ってなったりするやつもあればみたいなことを、こう、まあ見せたりとかして、なんか面白がったりできるようにちょっと導いてあげて、いずれ離れて探求するような方向に、まあ持っていってあげるといいかなと思ってます。さあ、じゃあ苦問式はこんな感じですね。で、次に、なんだっけ、チャレンジかな名前確か。あるんですけど、まああれの是非についてちょっと僕なりの考えというか、まあ、ラーニングという研究をしているものからして、じゃあっていうので考えてみると、まあよくできた教材ですね。学校の各学校の校区の教科書は何かを調べて、その教科書の進捗をなんか1学期はここまで行って2学期はここまで行ってとかいうのを調べ上げて、その各校区にベストマッチの教材を作るという、もう組織的な組織としてそれを安定して調査実行する、すごい最適化した会社というのが僕のイメージです。で、まあ絶大な人気を誇るというか、3分の1ぐらい買ってるらしいですね。で、まだ子供受けしそうな感じで、なんていうんですかね、なんかグッズって言うんですか、おもちゃって音が鳴ったりとか、なんかそういうのがあって、こう まあ、今の子供が触りたがるようなスマートウォッチっぽいやつとかタブレットっぽい形のやつにこう字が出たりとか、なんか英語の発音がベンって出たりとか、まあ、そういうやつですね。で、まあ、なかなかもう子供のそういう触ってみたいという気持ちをこうすっごううまく引きつけて、そして親が安心するようなその成績が取れるような、うん、ベストマッチの教材っていうんですか、まあその組織として見たときにすごいなと思うんですけども、まあその最適化っていうんですね、こういうの何でも、こういう何か特定の目的に合わせてより良く しまくることを最適化って言うんですけど、最適化っていうのはやればやるほど答えは良くなるんですが、環境の変化には弱くなるんですね。まあ、だから、まあ、こういう教材で勉強をして転ばないように転ばないようにってやって褒められてって生きていくと、会社入った時も教えてくださいっていう子供になります。どこ行って自分で考えろって言われたら、いや習ってないんでできませんっていう子供になる傾向が高いです。絶対そうなるとかじゃないです、何でも確率なんですけど、傾向が強くなることがありますよと。あまりにもね丁寧すぎると。で、まあちょっとそういう観点で考えるとですね、もうその大事なことはですね、親にすごい受けるコピーで子供のなんかその外的報酬でやりたいと思わす仕組みが最強、結果めっちゃ勉強する。ただしですよ、ロシア語とかを勉強できるようになったりしないってことです。こういう教材で勉強しちゃうと勝手に勉強できなくなっちゃう可能性が高いですよということですね。でこの辺はまあ雲とも結構近いんですが、雲よりはその内容としては、手順とかやり方とか、そして学校の先生が教えるやり方にすごい沿ってるって感じですね。だから雲とかは学校の先生からしたらなんか解けてるけど、なんかこっちの意図とは違うんだよねっていう、うん、この子供みたいな風に感じさせるんですよ、雲の子とかは。でまだ教えてないのにそんな割り算しちゃったみたいな、先にみたいないうのが公文なんですが、こうベネッセはね違うんですよ。先生にもこう優等生に見えるみたいなちゃんとこう意図に沿った解き方をしようんですね。これが恐ろしい恐ろしいなって個人的には思うんですけど、でそういうのをいい生徒って思っちゃうと、まあ、それはそれで先生の方も問題なんですけどね。まあ、僕がもし小学校の先生だったら、クモンのやつにちょっともし説明しろって言って授業させて、ベネッセの子供にはちょっとお前ちょっと手順を分かりやすく説明して他の子供にって言って、でその各チームに配分して、分からないやつがいたらお前のせいだということにして勉強させるんですけど、先生はまあうろうろするだけっていうふうに授業するとは思うんですけど、まあそうすればね、子供は教えるっていうプロセスの中で自分がどう学んでるかよく考えたりするんで、まあだから別に使いようなんですけど、ただこの先生とか親とかにすごいベストマッチでこう評価されるような優等生になるような教材ですよっていうことですね。でまあ一見親も安心しちゃいますということです。ただ気をつけておいてほしいんですが、例えば中学校3年生ぐらいとかから急激に成績が伸びる子どもとかっているんですね。部活とか終わってさて勉強でもやるかいなってしたときにものすごい伸びたりする子供がいたりします。でそういう子供にはあんまりならないっていうことですかね。安定して少しずつ成長して、まあ一定のところで頭打ちしてそのまま継続で、その時にずっと遊んでたようなやつがめちゃくちゃ成績良くなったりとかしたときに嫉妬するとかいうことがないように育ててあげられればいいかなと思います。でうん、でなるべくあと褒美をあげないって、いや結構いるんですよ、僕も周りの、あの人に話聞いたら、なんかお小遣いあげるとかね、チャレンジやったらお小遣いあげるとか、ああいうのは本当に外的報酬なん で褒めちゃったりとかすると一見いい子をずっと演じてるだけになりますから、もう言うこと聞かないぐらい勝手に自分の興味にグイグイ行く方が絶対いいと思いますんで、まあ、そんな風にしてこの2つの2大教材ですね、それでこんな特徴がありますよということをちょっと知ってもらって、まあ理想は子供に選ばせればいいと思います。 一応参考までに我が家のやり方なんですが、チャレンジをですね、見せちゃうと絶対触ってみたいっていうんで、iPad を僕の仕事で使ってる iPad を家で触りたかったらなんか機械、これ触れって言って iPad を出してます。じゃあチャレンジのああいう機械より iPad のが数、まあ、100倍どころか、まあ、1万倍ぐらいすごいわけじゃないですか。画像も画質も。で、その中でなんか多言語の変なアプリとかで、こうロシア語とかの発音が出てくるやつとか、ちょっと触らしたりとかして、なんかこの前なんてらかんちゃーみたいな、ここのトイに遊びに行った時にも、みんなにこんにちはの時になぜか一人だけロシア語で挨拶して誰もわからないとか、よくわからないことしましたけど、まあそういうふうに勝手に勉強してます。で、YouTube で、ISS の中継見たりとかなんかしてますね、ごちゃごちゃ。まあ、よくわかんないです。まあ、勝手に勉強してます。で、そういうふうにしてると、まあ、参考書を自分で選ぶという体験をさせてます。ちょっと本買いに行こっかって言って、好きな自分でなんかやれそうなやつ選べと。なんかね、学童保育行ってるので、夏休みとかあるんで、その時にこう自習教材持ってこいってなって、何するか自分で選ばしてます。で、選んで帰って全然おもんなかったって言って、1枚もやらなかったらそのまま僕はポイってするんですけど、ちょっと奥さんが怒ってたんで、ちゃんと事情を説明して、あ、それならいいよって言われてそうしてるんですけど、でね、流行りのうんこドリルっていうやつをお前買ったらどうやって言って、ちょっとパパは個人的に超興味があるとか言って立ち上げしたら、弟くんがお兄さんにうんこを3つあげたと 大笑いしますよ、僕それ見ながら。本屋で これ買おうぜとか言ってたら、気持ち悪いとか言って一蹴されたんですけど じゃあ電車ドリルでも自分で作るかとかいう話をして、なんか電車ドリル作ってみたりとか、そんなことをして勉強してます。だからいろんな勉強の仕方があって、自分で勉強の仕方は開発するもんだぐらいの感じのことをこう教えるみたいなふうにしてます。ただですね、まあその結果、学校の成績は知りません。見てないです。ほったらかします 別にめっちゃいいわけじゃなさそうですね。まあでも、なんか特定のことにはものすごいうまくできたりとかするみたいですから、まあ見守りながらやるというふうにしてるのが我が家ですね。で、あとは、まあ僕は博士号を取るまで行きましたけど、子供にそうなってほしいというふうには実はあんま思ってません。どっちでもいいと思ってます。子供が自分がこう、すごいこう、なんですかね、情熱を向けられる何かに出会って、夢中になって、なんか、やってて、で、それがたまたまスポーツだったらスポーツやればいいし、ダンスだったらダンスやればいいし、でもスポーツもダンスも、まあ、体使うもんですから、いずれはそのやめなきゃいけない時期が来ますよね。で、その時にじゃあ今度頭使うもんにこう切り替えられるようになってればいいわけで、その時には自分で学び方を開発して、その方法で次頭を使う燃えれるものを探せる。要は自分が情熱が湧くものを探せる能力みたいな細部についてたら、いくらでも人生を楽しめるというふうに僕は思ってるので、まあだから、うちの奥さんはまだそこまで思い切っては思い込めないって言ってましたけども、大学行かなくていいさっていうのは僕の方針です。あんま思ってません。で、そういうふうに考えて、まあ、やってるということです。ではですね、これがまあ、どれぐらいヒントになるか分かりませんが、一応、ラーニングの研究をする人間から見た分析としては、各教材の特徴困難ですよ。で、方針としては、まあ、ラーニングってことに焦点を合わせるとすればですね、まあ、子供にまず選ばせるっていうのが大事ですと。で、それぞれ限界がありますよと。で、親は外部報酬とかを与えないようにして、内部報酬だけで頑張ってたら続けさせればいいですけど、褒めたりとか、怒ったりとか、褒美をあげたりとかして、続けさせたりしないようにしましょうと。いうことですね。では、ぜひ参考にして、子育てを、一番大事なのは子育て楽しんで、もうね、うわ、面白いとか、可愛いとか、まあ僕は娘にデレデレしますけど、まあそんな感じでこう子育てできたら一番かなというふうに思います。